この時間が3時を回っておりますので、こちら始めたいと思います。まず今日の、お二人、渡辺君とですね、大森君ですね、お二人若い方にですね発表してもらいますので、皆様今後、事件セロシップをですね背負ってくださるお二人のためにですね、建設的なご意見やご批評をですねお願いいたします。まず最初に渡辺君の方ですけども、神戸市外大をですねの学部を出られまして、それから京大のですね修士を経て、現在京都大学の文学研究科博士後期課程の1年生に在学しておられます。で卒論はバーナビー・ラッジでですね、修論がオリバー・ツイストですね。で修士の頃からこの眠りというものに関して関心を持つようになられまして、今後ですねその眠りにという観点からこのディケンズの作品を、切っていきたいと、そういうようにそういう考えをお持ちのようです。ではまずそのオリバーですね、そういう初期の作品からの眠りというものをに分析されます。じゃあお願いします。
ただいまご紹介に預かりました渡辺智也です。本日はこのような研究発表の機会を与えていただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず先ほど、受け取っていただいたと思いますが、発表のハンドアウト、B4 の表裏のものですけれども、これが1枚お手元にあることを再度ご確認ください。それでは始めさせていただきます。オリバーツイストにおける眠りについて、ディケンズ作品の研究にはさまざまなアプローチ方法、キーワードがありますが、そのうちの一つとして夢、あるいは眠りというものが挙げられます。このうちこれまで夢についての問題はいろいろと論じられてきましたが、ディケンズ作品における眠りについては医学論文を除いてはあまり論じられることがありませんでした。しかしディケンズと眠りとの間に深いつながりがあることは否定できません。また夢に劣らず、この作品中にも印象的な眠りの場面が少なくありません。例えばディケンズはファットボーイ・ジョーの無呼吸性症候群を筆頭に、作品中に数々の当時はまだ医学的に存在が認められていなかった睡眠障害を描きました。これに関しジョン・コズネットはチャールズ・ディケンズ・ジョブザーバー・スリープ・エンディス・ディスオーダーという論文の中で、ディケンズが描いた様々な睡眠障害を分類し、その描写の正確さを論じています。この事実は彼の観察力の鋭さを示すものであるとともに、彼がもともと人の眠りというものに強い関心を持っていたということを示す恒例と言えるでしょう。またディケンズは当時流行していたメスメリズムに強い興味を持っていました。フレンド・カプランが指摘しているように、彼は少なくともオリバー・ツイスト執筆中の1838年の1月にはクルクシャンクとともに当時のメスメリズムの権威であるエリオスソン教授のもとにメスメリズムの実験を見に行ったのです。メスメリズムが相手を眠らせることに基づく治療法であることを考えれば、彼のこのメスメリズムへの強い関心はそのまま、もともと持っていた眠りというものに対する彼の潜在的な興味の強さを示すものと言えるでしょう。このようにディケンズは夢だけでなく眠りというものにも強い興味を持っていたことがうかがえます。それでは彼はどのような意図を込めてその作品中で眠りを扱ったのでしょうか。本発表ではディケンズの初期の名作であるオリバーツイストにおける眠りの意味について論じます。まずオリバーの眠りから扱います。オリバーツイストという作品の中で最もよく眠る登場人物は主人公のオリバーツイストです。実際この作品にはスリープやスランバー等の眠りと関連する語が計135回登場しますが、そのうちオリバーの眠りは57回に上り、この数値は他のどの登場人物よりも群を抜いて大きいものです。彼の眠りには一体どのような特徴があるのでしょうか。端的に言えばオリバーの眠りは彼が移動すると現れるという特徴を持ち、そこには眠りの持つ癒しの力が強調されています。その例を順に見ていきましょう。まず引用の1番をご覧ください。日本語はその具体的な移動がどういう移動かというのを示すのに書いております。この1番は オリバーの住処がマン夫人の家から旧品へと移った直後に現れた眠りです。彼はここで泣き寝入りをしていますが、それは旧品委員会の面々によって自分が孤児であることを思い出させられた上、彼らが非常に高圧的な態度で接したためなのです。したがってここでオリバーはそのショックを癒すために眠りについたと考えることができるでしょう。加えてこの場面の後、眠るオリバーはハッピーアンコンシャスネスな状態と表現され、眠りの癒しのイメージが強調されています。その後、サーベリー氏の店に奉公に出される際も、引用2番のように彼の眠りが示されます。棺桶で眠らされるというのは彼を待ち受ける過酷な生活を暗示させますが、彼はそのような場所で眠り込みます。この後、眠り込むまでの間に、彼は見知らぬ場所にたった一人でいるために、ひどい憂鬱感、dismal feelings に悩まされます。その憂鬱感を感じた後に眠るというところからは、彼が眠ることで辛い現実を忘れようとしていることが感じられるでしょう。サーベリー氏の店を出てロンドンへ向かう途中でも、オリバーは歩き疲れ、引用3番のように眠り込みます。眠ったことによって、forgot his troubles と描かれているように、この場面でも眠りの持つ癒しの力が強調されていると言えるでしょう。その後、フェイギンのアジトに着いたオリバーは、再び引用4番に描かれるように眠り込みます。ここでも、ジョークマジですが、he was very tired と、オリバーの疲労状態を示す言葉が現れています。つまり、彼が眠る前に、移動に伴う疲労の存在が明示されており、この眠りはその疲れを癒すためのものだというイメージがはっきりと感じられるのです。その後、フェイギンのアジトを出てブラウンロー氏の家で保護されるわけですが、そこでもまた彼の眠りが現れます。そしてこの眠りはよりはっきりと眠りの持つ癒しの力を示しています。引用の5番をご覧ください。ここでオリバーは眠る前、ここしばらくこの部屋に死が立ち込めていたことを感じ取り、恐怖から一心に神に祈りを捧げます。しかしその後、深い静かな眠り、Deep Tranquil Sleep に落ち、そこから目覚めると、彼はその死の恐怖からは一転、元気よく幸せな気分、Cheerful and Happy になっていたのです。眠る前後で全てが180度良い方向に変わるというこの場面からは、彼がこの眠りによって肉体的、精神的な癒しを得たということがはっきりと感じられるでしょう。さらに、再び彼はこの世に属することになった。He belonged to the world again とわざわざ記すことで、この眠りによって彼が生き残ったという事実が強調されているのです。その後、再びフェイギンに一味に捕まってしまったオリバーの描写が引用の6番です。彼が再び悪の世界に戻ってしまったという事実が、同じベッドの上に寝かされるという描写によって強調されています。ここでもオリバーは突然の大きな環境の変化にショックを受けてしまい、セックエンドウェアリーな状態にあったため、それを癒すべくすぐにぐっすりと眠り込むのです。この後オリバーはナンシーに連れられサイクスの家に移されますが、その際も引用7番のように移動の後に眠りが現れています。そしてその眠りも Weary with watching anxiety と眠りの原因として疲労が明示され、この眠りはその疲労を癒すためのものであるという点が強調されているのです。そしてサイクスに連れられて強盗に入り、失敗してメイリー夫人に助けられる場面の眠りが引用の8番です。ここで彼は銃弾に傷ついているために One with pain and exhaustion とその大いなる疲労の存在が明記されています。したがって彼が眠ることによってその傷、疲労を癒そうとしているということが感じられるのです。このようにオリバーは一貫して移動の後に眠り込むという特徴を持ちます。そしてその眠りの描写の前後には、その移動、環境の変化に伴う疲労の存在が明示され、彼がその疲労を癒すために眠っているということが示唆されているのです。したがって彼の眠りは単に人間が日課として行うありふれた行為として描かれているのではなく、人間の疲労を癒す存在であることが強調されて描かれていると考えられるのです。確かに登場人物が移動の後に眠り込むということ自体は大して目新しくありません。しかし、まずオリバーは一貫して移動、環境の変化の後に眠るという特徴があります。まずこの一貫性は注目に値すると言えるでしょう。またその眠りの描写自体にもディケンズの意図が感じられるのです。今挙げた引用の1番から8番のうち、4番、引用の4番、5番、6番、8番にはディープ等の眠りの深さを表す形容詞がついています。こちらの方はハンドアウトでは太字にしています。眠りの部分は全部アンダーラインですが、これのディープ等がついているものは太字にしてあります。一見大した意味はないように思われるかもしれませんが、実はこの眠りの深さの使い分けにも一つの一貫性があり、そこにはディケンズの意図が感じられるのです。 すでに考察したように、これらの場面はフェイギンのアジトに入る場面、ブラウン老師の家に移る場面、再びフェイギンのアジトに入る場面、そしてメイリー夫人の家に入る場面の眠りです。つまりどれもいわゆる悪の世界と善の世界の移動に関わるものなのです。アーノルド・ケトルが指摘しているように、オリバー・ツイストにはフェイギンに代表される悪の世界と、ブラウン老師やメイリー夫人に代表される善の世界が存在し、両者は完全に別々のものとして描かれます。したがってその2つの世界の間を移動するということは非常に大きな移動変化を意味します。そのような大移動の際に、一貫してオリバーは深い眠りに落ち、それ以外の普通の場所の移動の際には普通の眠りに落ちているのですから、その一貫性を考えれば、この眠りの深さは彼の移動の大きさに比例対応したものであり、ディケンズが意図的にその眠りの深さを調整して描いていると言えるでしょう。これらの事情を考えれば、この移動の後に眠って癒されるという特徴はディケンズが意図的に描いたものであり、見逃して良いものではないということがわかるでしょう。そもそも移動後に眠らせることでオリバーを回復させるということは、この作品におけるディケンズのテーマとも密接に関わってきます。ディケンズはオリバー・ツイストの第3版の序文で、この作品の一つの目的について次のように述べています。引用の9番をご覧ください。 I wish to show in Little Oliver the principle of good surviving through every adverse circumstance and triumphing at last。 オリバーの中にどんな逆境でも生き延びる善の原理を描くというこの作品の目的は、オリバーが善を体現する存在として描かれていることを考えれば、必然的にオリバー自身があらゆる逆境の中を生き延びる様を描くということになるでしょう。移動の後に眠るという特徴、そしてその移動変化によって疲労が与えられた事実が示されているということは、オリバーが眠りによって逆境を生き抜いてきたということ、そして眠りには人を癒し生き長えられさせる力があるという考え方の存在を示唆しているのではないでしょうか。また一口に癒しといっても、眠りの癒しというのは単に体力気力を回復させるというだけではありません。これまで見てきた例、例えば引用の2番や3番に描かれているように、眠りには辛い現実を忘れさせることで精神的な癒しを与えるという力も考えられるのではないでしょうか。特に引用の3番の箇所では、ポケットという忘れるという意味の語が用いられているのです。またオリバーに限らず、サイクスやフェイギンの眠りからも、この眠りによって忘れることができるという考え方がより強く感じられます。この両者については後ほど扱います。この眠りによって忘れるという考え方に関して、ピーター・クロイドはディケンズの義理の妹メアリー・ホガースの死と関連させてオリバー・ツイストを論じています。引用の10番をご覧ください。アクロイドはディケンズの想像力のある面がメアリーの死によって強化目覚めさせられ、それに伴い眠りの必要性、忘れることの必要性がオリバー・ツイストに現れていると述べています。メアリーの死はディケンズにとっては大打撃である。よく知られているように、彼女の死後彼はショックのためにやむなく連載を休んでいます。したがってディケンズがメアリーの死という悲しい現実を忘れさせてくれる存在として眠りに頼る、そのようなイメージを作品中に描いたというのは十分考えられるでしょう。オリバーの眠りには環境の変化によるものを含めた肉体的精神的疲労を回復すること、そして辛い現実を忘れさせることという大きく分けて2つの効果が描かれています。そして彼が一貫して眠ることで生き延びたということを考えれば、彼の眠りにはそういった癒しが混然一体となった生きる力、生命力が描かれているのではないでしょうか。実のところ、眠りによって回復と忘却という2種類の癒しを得ることができるという考え方は、当時の眠りの権威ロバート・マフニー氏の考え方と一致しています。彼は著書フィロソフィー・オブ・スリープの中で次のように述べているのです。引用の11番をご覧ください。ここに描かれた箇所のように、マクニー氏はこの本の中で眠りの要素は回復と忘却であると論じ、また一貫して人が生きる上での眠りの重要性を論じています。それでデビッド・パロリシアンはコンパニオンとオリバー・ツイストの中で、ディケンズはマクニー氏のこの本を所有しており、彼の考え方に影響を負っている可能性があると述べています。したがってディケンズがオリバーの眠りの恩恵として、肉体的精神的な回復と忘却という2種類の力を強調しているのは、おそらくマクニー氏の眠りに対する考え方に影響を受けたところがあると思われます。オリバーの眠りについてはこれくらいにして、次に善を体現するオリバーと対象をなす大悪人サイクス・フェイギンの眠りについて扱いたいと思います。 まずサイクスから扱います。サイクスは初めて登場する際、35くらいのがっしりした男、A stoutly built fellow of about 5'30 で、ふくらはぎがはち切れそうな太い足だ。A bulky pair of legs with large swelling calves と描写されます。この描写が示すように、彼は非常に体格の良い、明らかに腕っぷしの強そうな悪漢である。およそ眠りとは縁のなさそうな印象を受けます。ところがそのような印象に反して、彼の眠りはオリバーについて多く描かれているのです。具体的に見ていきましょう。オリバーを奪還した後、サイクスはフェイギンと共に押し込み強盗の計画を立てます。仕事のメンバーとしてオリバーを借り受けることをフェイギンに同意させ、良い気分になったサイクスはものすごい勢いで酒を飲み出し、ついには He fell over the box upon the floor and went to sleep where he fell と箱の上に横になってそのまま眠り込んでしまうのです。そのオリバーを家に引き取り、自分の言うことを聞くようにとオリバーをどやしつけた後、彼は Let's have some supper and get a snooze before starting と出かける前に一眠りすることを奨励し、実際すぐに眠り込みます。そして盗みの現場に向かった後、近くのアジトで仲間のクラッキーとバーニーと合流し、そこでも再び一眠り、アショートナップをするのです。このようにサイクスはたびたび気分よく眠りを享受する人間として描かれます。また強盗計画が失敗に終わった後に再び登場する際には、引用12番のように描かれます。そして彼が失敗の後逃げ帰って、ナンシーにずっと看病されていたという事実が明らかになるとともに、この場面の直前まで彼が眠っていたことが示唆されます。そして彼は様子を見に来たフェイギーに対して悪態をつき、当面の生活のためナンシーに金を取りにいらせるのですが、その際も繰り返し少しでも眠ろうとします。引用の13番、3つの引用の載った13番をご覧ください。ここでサイクスの体が弱っているということを考えれば、この場面からはオリバーが激しい環境の変化に対応し、逆境の中を生き抜こうと眠ったのと同様に、眠ることで力を回復して生きようというサイクスの意図がうかがえます。言い換えれば、善悪に関わらず眠りには生命力を促進する力があるという考え方がうかがえるのです。しかし彼の眠りはこの後大きな変化を遂げます。彼は自分たちの悪事を密告しようと決意したナンシーによってアヒを飲まされ眠らされてしまいます。引用の14番をご覧ください。ここではサイクスがアヘンによって徐々に深い眠りに落ちていく様が細かく描かれています。彼の眠りが初めて Deep and Heavy Sleep と書かれている点には注意が必要です。オリバーが大きな環境の変化に対応して Deep Sleep を行ったのとは異なり、サイクスの Deep Sleep はアヘンによってもたらされます。つまりこの眠りは初めて彼の意思に反して起こった深い眠りであり、いわば眠りが彼を裏切った形になっています。そしてこの眠りは彼を取り巻く状況の一大変化を暗示しているのです。回復した彼はフェイギンからナンシーの裏切りを聞かされ激怒します。そして家に帰ると彼はわざわざ眠っていたナンシーを起こして彼女を殺してしまいます。この場面以降彼は良い眠りを得られなくなるのです。ロンドンから逃げ出したサイクスはその道中眠ろうとしますが、すぐに起き上がって歩き出します。引用15番をご覧ください。He laid himself down under a hedge and slept. Soon he was up again and away. Slept の直後に Soon という言葉が入れられており、彼の眠りの短さが強調されています。この眠りでは安らぎや回復は得られそうもありません。その後歩き続け、疲れ果ててしまうものの、それでもなんとか静かな村にある小さなパブにたどり着いたサイクスはそこに入り込み、疲れからかほとんど眠りかけます。ところが、そこで突然現れた男によって眠りは覚まされてしまうのです。引用の16番をご覧ください。サイクスにとってさらに悪いことに、この男はシミのついたサイクスの帽子を取り上げ、自分のシミ取り薬の宣伝を始めます。たとえこのシミが血でもというセリフに恐れたサイクスは狂乱して暴れパブを飛び出ます。この場面でサイクスは自らの殺人行為を思い出させられ、恐怖が蘇っているのです。眠れなかったことで忘れかけた恐怖が蘇るというこの場面からは、逆に眠りによって忘れるという恩恵をサイクスが失っているということが強く感じられるでしょう。そして、さっきの引用16番の表現、Almost dropped asleep when という表現は、もしこの男さえ存在しなければ、サイクスは眠って精神と肉体を回復させることができたということを思い起こさせ、ディケンズがこの男を登場させることで、意図的にサイクスを不眠状態にしようとしているということが感じられるのです。サイクスの不眠状態はこの後も続きます。一度彼は Long but broken and uneasy sleep を得ますが、 アンニーズやブロークンという語が示すように、彼を休める機能は全く果たせていません。そのような苦しい精神状態の中で、彼はロンドンへ帰るという自暴自棄な決断、Desperate Resolution を下し、そこで大元に物を演じた後、ナンシーの目の亡霊に怯え、結局首を吊る形で死んでしまいます。いわば、眠りの裏切りとその後の不眠から全てが悪い方向へ進み、死に至ってしまうのです。間接的に不眠が彼の死を招いたとも言えるのではないでしょうか。これ以外でも、逃走中のサイクスの不眠はたびたび強調されています。語り手はサイクスがナンシーの目の亡霊を恐れ出した際、次のように述べています。引用の17番をご覧ください。Let no man talk of murder escaping justice and hint that providence must sleep. 以下は省略します。ここで今読んだ箇所で、比喩としてスリープが使われている点は注目に値します。この部分は、ディケンズの殺人者に対する激しい批判であるとともに、サイクスの不眠を強く思い起こさせる表現とも言えるでしょう。さらにこの箇所の後半部分に関して、パロイシアンはマクベスがワンコの亡霊を見た直後に述べるセリフと類似していると指摘しています。また、逃走中に恐怖を振り払おうと、サイクスが消火活動に精を出す場面が描かれますが、その際も、He bore a charmed life とマクベスを想起させる表現が使われています。さらにフィリップ・コリンズは不眠となり、そしてナンシーの目の亡霊に取り憑かれたサイクスが、マクベスの恐ろしい夢と、ワンコーの亡霊を思い出させる、と述べて、サイクスとマクベスの類似を指摘しています。前日の表現におけるスリープの意図的とも思える使い方と、マクベスとサイクスの類似は、マクベスのセリフである、マクベス does mother sleep を思い出させ、それだけ一層彼の不眠状態と苦しみを強調していると言えるでしょう。サイクスのように殺人者が不眠となる、というのは、ディケンズ作品には比較的よく見られるパターンです。例えば、バーナビー・ラッジのラッジ、マーティン・チャドリットのジョーナス・チャドリット、そしてアミューチュアル・フェンドのブラッドリー・ヘッドストンなどがそれに当てはまります。しかし、彼らとサイクスには大きな違いがあります。それは、サイクスは不眠になる前、比較的良い眠りを享受し、実際眠りによる癒しを得ていたのに対し、それ以外の殺人者は、最初から良い眠りを得ることができていないという点です。例えばラッジは物語が始まった時点ですでに殺人を犯していることもあり、最初から眠りに見放された存在として描かれますし、ジョーナスも殺人直前に殺人をしたする夢を見るものの、自らのことをライトスリーパーと呼ぶように、もともと良い眠りを得る存在としては描かれていません。ブラッドリーも同様です。したがって他と異なり、サイクスからは眠りによって生きるイメージと眠りを失うことで死ぬイメージの両方が感じられるのです。サイクスには当初、良い眠りのイメージが多用されています。しかし、殺人を犯した後は、半ば意図的に眠りを奪われ、生命力を維持することができなくなり、死に至ってしまうのです。そして読者にも、彼の不眠のイメージが繰り返し強調されて伝えられます。オリバーが絶えず眠ることで、逆境の中を生き抜くことができたのと対照的に、サイクスは眠りで自らの力を回復することができなくなった結果、死ぬことになります。サイクスの眠り、そして不眠からは、眠りを失うことによる死のイメージ、そしてその反対に眠りによってこそ命をつなぐことができるという考え方が感じられるのではないでしょうか。一方、もう一人の大悪人であるフェイギンの眠りはサイクスとは全く違った予想を呈します。一言で言えば、初めから終わりまでフェイギンは少しも眠る描写が描かれない人物なんです。しかも彼は眠る人物と同じ場所にいる場面が多く描かれ、そのコントラストによって、彼が眠らないという事実と、その眠らないことの不気味さがより強調されているのです。しかし、眠らないからといって、彼が不利な立場にいるということはありません。逆に彼は、相手の眠りから利益を得る存在として描かれているのです。具体例を見てみましょう。サイクスと押し込み強盗の計画を立てた際、上機嫌になったサイクスは酒を飲み、先ほども挙げましたが、眠り込んでしまいます。そしてそれを見たフェイギンは、彼が眠っている間にこっそりと彼を蹴っ飛ばし、この様子はスライキックと表現されますが、日頃の恨みを多少なりとも晴らします。その後、サイクスによる押し込み強盗の失敗を聞いたフェイギンは焦ってナンシーのもとに情報を仕入れに行きます。ここで彼はうっかりオリバーの秘密を漏らしてしまうのですが、ナンシーは寝ぼけていてそのことに気がつきません。いわばフェイギンのミスをナンシーの眠りが救ってくれている格好になっています。その帰り道、途中でモンクスに会った彼はアジトで内密の話をしようとします。この時間、アジトにはクラキットと子供たちがいましたが、トビー・クラキット was asleep in the back room below and that the boys were in the front one と彼らは皆眠ってくれています。そのおかげで目ざとい彼らに聞かれることなく、聖人は文句と秘密の会談が行えるのです。このように聖人は自分は眠らずに逆に近くで眠る他人の眠りから利益を得ているのです。その極めつけはナンシーの裏切りを知った後です。まず引用の18番をご覧ください、この描写では聖人が他の人々が皆に静まったような時刻に一人ナンシーの裏切りに対応する計画を練っている際の恐ろしい様子が描かれています。街の様子を描くのにスランバーやドリームといった語が比喩的に使用されていることが、逆に彼だけが眠っていないという事実を強調していると言えるでしょう。その後やってきたサイクスに彼はノアの口を通してナンシーの裏切りを伝え、サイクスにナンシーをどうにかするようけしかけます。この場面でノアはナンシーを見張ってきた眠りのため眠っているのです。聖人が語りばかりノアを起こしてナンシーのことを語らせようとする際、繰り返してスリーパーやスリーピーといった単語が使用されていますが、それはノアの睡眠状態を示すとともに少しも眠らない聖人の不気味さをも強調しているのです。さらにここでも彼はノアの眠りを巧みに利用しています。引用の19番をご覧ください。この箇所のように、まず聖人はナンシーの裏切りの内容を Which she did という表現を繰り返して使って一つ一つ列挙し、サイクスの怒りをかきたてます。この後、その場面を実際に見てきたというノアが眠たそうに、まさに彼女はそうしたんだ、 That's just what it was といったことで聖人の話の信憑性は高められ、そのおかげでサイクスの怒りはさらに高まったと言えるでしょう。しかし実際にナンシーがやったこととここでフェイギンが述べている彼女の行為との間には実は非常に大きな開きがあるのです。まずフェイギンはナンシーが仲間全員を売るように言われたと述べていますが、実際のところブラウンロー氏はただモンクスを引き渡すようにと言っただけです。またナンシー自身もかろうじてモンクスを引き渡すことにのみ同意しただけで、特にもしモンクスが何も吐かなければフェイギンを引き渡してくれと頼まれた時には、そんなこと決してできないわ、 I will never do itと述べて固くなに拒絶しています。この事実を考えれば、彼女が不平もこぼさずにうざうたまあまあな状態で仲間を売ったというのが事実でないことは明らかでしょう。このようにフェイギンがここで述べているナンシーの裏切り行為と実際に行われたこととの間には大きな差異があります。そしてこのような違いが生まれた最大の理由は、フェイギンが意図的に情報を操作したためなのです。彼の目的は邪魔になってきたサイクスと裏切り者ナンシーを同時に処分することで、そのためにはサイクスにナンシーを殺させるのが最も効率的です。しかし、もしノアに見てきた通りのことを話させた場合、ナンシーが彼らを守ろうとしていたという事実についてまだ言及してしまい、サイクスの決意を鈍らせる可能性が否定できません。事前にノアに直接こういうようにと頼んでおくという手は、ノアという人物の信用の置けない性質を考えれば良い策とは思いません。そこでフェイギンはノアの寝ぼけた状態を利用し、彼に言わせるのではなく、自分で脚色した彼女の行為について列挙し、寝ぼけた状態のノアには、ただ勢いでその話に同意させることで、ナンシーの裏切り行為を強調してサイクスに伝え、彼の怒りを頂点にまでかき立てることに成功したのです。このようにフェイギンは、自分は眠らずに眠る他者の眠りを利用し、自らの知恵を保つ悪魔的な人物として描かれます。ところが、このように決して眠らないフェイギンが、最後の最後ですがりつくのは、その眠りなのです。全てが明らかになった後、フェイギンは捕まり、死刑判決を受けます。死の恐怖に恐れおののくフェイギンは、ついに頭がおかしくなってしまいます。が、獄中の彼は、Awake but Dreaming と描かれるように、頭がモールとして夢を見ているような状態ではあるもの、眠り得ることはできていません。これは、この場面のモレルともいう、Sketches by Boz の A Visit to Newgate における死刑囚の描写とコントラストをなします。Sketches by Boz の方の死刑囚は、少なくとも疲労困憊で眠り込み、牢獄を脱出する夢を見ます。しかしフェイギンはそれすらもできないのです。ボズにおける囚人が眠りによって一時的であるとはいえ死に直面しているという現実から目を背けることができたのに対し、フェイギンはそれすらもできません。これはサイクス同様、フェイギンが眠りによって辛い現実を忘れるという眠りの一つの効能を失っているということを示しているでしょう。そのような状態で彼はオリバーとブラウンロー氏の訪問を受けます。モンクスから渡された書類のありかを聞かれたフェイギンは、オリバーに7話すと言ってオリバーに打ち明け、こっそり彼に次のように告げます。引用の20番をご覧ください。 They have gone to sleep. They will believe you.
You can get me out if you take me so. なぜ、なぜ。フェーギンはここで、自分が眠ってしまったことにしてくれれば外に出られると述べていますが、よく考えればこのセリフは明らかに非論理的です。確かにフェーギンの頭がこの時点でおかしくなっているということを強調するためのセリフとも考えられます。しかし、これまで全く眠らなかった彼が初めて自らの眠りについて言及したという点を考えれば、もっと重要な意味が込められているように思われます。結局、あっさりと見つかり、捕まえられた際に、彼が、He struggled with the power of desperation for an instant, and then sent up cry upon cry, と必死で暴れ叫んでいるように、ここで彼は、生の最後のあがきをしているように思います。その生、生きることへの最後のあがきの際に、sleep という言葉を使って逃げ、生き延びようとしたというのは、彼が本能的に、眠っているといえば命が助かるという考えを持ったということを意味しているのではないでしょうか。つまりこのセリフの背景には象徴的に眠りには人を生かす力があるという考え方が強く感じられるのです。しかしフェーギンのこの眠りはあくまで口先言葉だけのものであり、したがってその恩恵である生命力を得ることはできません。眠りを得られなかった彼にはサイクス同様死が待っているのです。まとめに入ります。オリバーは環境が変わるごとに絶えず眠ることで力を回復し、辛いことを忘れてその逆境を生き延びることができました。いわば眠りによって生命力を得ていたのです。サイクスも当初は眠りの恩恵を受けていました。しかしナンシー殺害を境にその恩恵を受けられなくなり、最後は死んでしまいます。一方のフェーギンはもともと眠りの恩恵を得る存在として描かれていなかったにもかかわらず、死の直前その眠りにすがりつくことで生きようとしました。このようにディケンズはオリバー・ツイストという作品において一貫して生命力を与える存在として眠りを描いているのです。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました
。眠りにですね、ディケンズがどのような意図を込めて、オリバーの中でそれを表彰しているかと、特にそれを、オリバー、サイクス、フェイギンですね、それを具体的に分析されたわけですね。で、眠りには癒しの力があると、生命力を与える存在だと、そういうことが結論付けられたと思います。オリバーのようにですね、もう眠って嫌なこと忘れられたらいいんですけども、なかなか、私自身はストレスの世の中に生きているとなかなか、The principle of good でないからかもしれませんけども、それはともかく、このオリバーの眠りとかいうことに関しましては、論文書かれている方も、眠りとその夢ですね、書かれている方もいらっしゃると思いますので、どうか質問とかご意見ありましたら、よろしくお願いします。
5番の奇妙な道ですが、心の眠りっていうのは、この引用の前後を見てみると、to sleep, to die to sleep、あそこですね、シェイクスピアのハムレットの中の言葉と非常によく似てるんですよね。どうですかね、タモリとかなんかもいろんなこう、オリバーの物語とその、なんか入れないなと思うようなことが出てきてて、そしてその後眠った後起き上がった時に肖像画を見て、そしてその肖像画に見ながら真っ青な顔しながらじーっと見てる姿がありましたね、この眠った後ね。だからあそこでオリバーの出生の秘密をなんかちょっとこのまま出てるような感じもありますので、単にそういう風に眠りと癒しだけで行くのか、それともあそこの場面はなんか非常にドラマティックな一つの物語の展開がありますね。あそこはどういうふうにこう考えますかね。オリバが65回眠ったとか、フェーギンは眠らなかったかとか、これ非常に面白い話なんですけど、そこいかがでしょうかね。ちょっと教えてください。
そうですね、いや確かにその先生のおっしゃるように、そのここの眠りというのは非常になんか印象的ではありますし、なんか非常にドラマティックな感じはしているんですが、その私は
確かにそのこれで目覚めた後にその肖像画を見てあっというの場面が出てきますが、その直後ではなかった、まあその後ではあるんですが、そのすぐパッと後ではなかったような印象ですので、そのダイレクトにつながるかなというふうに考えまして。
ではこれ、ディープじゃなくてスイープですね。
はい。
この後にずっとその場面が展開していってて、そして今度はハンベとお父さんのところのあの場面と、それから彼がそのお母さんの写真を見たときに、やってる表情が全く一緒ですね。でそこで、あら、ひょっとしたらこれはお母さんかなっていうようなことをちょっと読者に伝えるような場面になっていますから、この眠りっていうのは何か
ちょっとこういうその劇的な、確かにその今癒しだけで言ってしまうのはどうかというのはあるかも。
他に何でしょう。あんまり時間がないんですけれども、ね。
はい。
はい。
山形大学の中村ですが、眠らないフェイギンというですね、指摘が大変興味深かったんですが、質問はオリバーに関する眠りで、オリバーの眠りというものが、辛い現実を忘れる効能がある。はい、それから、疲労からの回復癒しという、まあ、2つの効能があるという話があったんですが、オリバーは常にこう作品を読んでると常に辛い現実に取り巻かれていて、はい、眠った後でも辛い現実はあるわけですから、はい、その眠った後オリバーはどういうふうに表現されているのかということが1点と、それから何色か忘れましたが、オリバーがフェイギンのアジトに移ってから、そのフェイギンが床下からこう自分が溜め込んだ財宝を、宝物を見ているのを、オリバーが眠りと覚醒の中間という中で見るという、まあ、印象深い場面があるわけですが、そのディープスリープじゃなくて、その浅い覚醒とそれから眠りの中間のその眠りについてはどう考えているのか、見て。
まず2つ目 その印象的な眠りというスリープウェイキングの状況の方から話させていただきますが、スリープウェイキングというのは確かにそれはフェイギンのアジトルというのはおそらくチャプター9の冒頭であると思うんですが、出てくるんですが、まあ、私はこのスリープウェイキングというのは、この今回挙げさせていただきますが、まあ、マクニシさんの本を見ますと、その、まあ、彼の影響を受けてそれを書いたんだというふうにパルシが言ってるんですが、そので、まあ、見ますと、まあ、これも一種の眠りで、インコンプリートであるけど眠りであるというふうに言ってましたので、私まずこれは確かにそのスリープウェイキングだけども、あくまでそこに目を向けさせるためであって、あくまで眠りの一種であるというふうに、他の眠りと同じく眠りであるというふうに解釈しました。でそれでそのスリープウェイキングなんですが、チャプター9だけではなくて、今回は扱いませんでしたが、チャプター34、つまり窓辺に立つモンクスと、モンクスとフェイギンですね、あれをぼんやりした状態で見るという、あれを2つをリンクさせて考えるものだと考えております。で、その意味なんですけれども、その意味なんですが、これはどうしてもオリバーの眠りが印象的なのでそちらに目がいってしまうんですが、それと同時にやはりこの場面ではフェイギンがやっぱりそこの場にいて、フェイギンが何かをしているということとリンクしてセットでやっぱ考えないといけないと私は思っております。つまり先生が今ご指摘いただいたそのアジトでお宝を見るという場面は、オリバーというふうに声をかけてオリバーが寝ている、まあ、実際は半分寝ているだけなんですが、寝ていると思ったのでお宝を取り出してニヤニヤ笑って楽しんでいるという場面になります。チャプター34の方はモンクスと一緒にオリバーのアイデンティフィケーションしないといけないのでやってきた、まあ、目的があってオリバーが眠っている隙にそれを見てあいつだというようなことを言っている。つまりどちらの場面においても、まあ、フェイギンはオリバーに対して何か眠っている隙に何かをしようとしているんだけれども、しかし実際はオリバーは眠っているんだけれども、その微妙な眠りの方であるので相手のやっていることに気がついてしまう。特にチャプター9においては相手のやっていることに気がついたがために
そのもし例えばオリバーがフェイギンが実は秘密のお宝を持っているということを他の盗賊、例えばサイクスなんかにうっかりばらしてしまった場合は身の危険にさらされるわけですから、その時点でその眠っているオリバーが眠らずに相手 そのオリバーの眠りを利用しようとしたフェイギンに打ち勝っている場面であると、まあ、打ち勝っているというかその策略を破っている場面であると考えました。つまりチャプター9とチャプター30どちらの場面もそういうなんていうんですかね、オリバーの眠りがフェイギン、眠らないフェイギンの策を上回っているという、そういうリンクを示すのにそのスリープウェイキングを2回も使ったんだという私は考えております。でこの2箇所はあの初めて悪の世界に入る場面と最後にオリバーが危機を感じる最後の場面といういわば悪と善の戦いの最初と最後であるというふうに思います。なのでその両者においてオリバーが眠りによってフェイギンに打ち勝っているというのはこの物語の最後、善が最後悪に打ち勝って生き残るというそのテーマをレプレゼントするような場面であるんじゃないかなというふうに考えています。
もう一つの方、もう一番の方、そしたらまあ簡単に
一番の方はですね、要するに移動するしたことによって受けたダメージを一旦回復してまたそこで受けるんですが、それをまた移動して眠るということで回復、とりあえずなんか一遍ここで切れるという感じで私はイメージで捉えております。
もう少しまた中村先生、後でまた懇親会の席でも追求していただきまあ、スリープとウェイクフルネスというのはオリバー・ツイストの作品ではよく出てくる。これは作品自体もね、リアリティとイマジネーションというのが成り立っている部分が大きいと思うんですけどね、作品構成の問題でもまた関わってくる問題だと思いますね、そのビジョンというのは。ちょっと、もう時間がございませんので、もうまだ後でありましたら個人的にいろいろ彼にですねご意見、ありましたら教えてあげてください。どうもありがとうございました。